本日の出席議員数17名、失礼いたしました。これより令和2年第2回市議会定例会を開会いたします。本日の会議を開きます。本定例会議案審議のため、地方自治法第121条の規定に基づく出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありました。次に市長から令和元年度立山市一般会計繰越免許費繰越計算書、令和元年度立山市一般会計自己繰越繰越計算書、令和元年度立山市下水道事業特別会計繰越免許費繰越計算書が、監査委員から令和元年度第2回監査の結果が報告されております。すでに各議員に配布してありますので、印刷所によりご了承願います。市長から議案の送付がありましたので、これを受理し、すでに各議員に配布してありますのでご了承願います。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。2番長谷川秀典議員、15番秋山光明議員、以上両名を指名いたします。日程第2、会期の決定を行います。お諮りいたします。本定例会の会期について議会運営委員会の意見は、本日から6月26日までの18日間ということであります。会期を18日間と定めますことにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は18日間と決定いたしました。日程第3、会議日程の決定を行います。お諮りいたします。お手元に配布の会議日程表は議会運営委員会の意見により作成いたしました。本定例会をこの会議日程表により運びますとともに、議事の都合等によりまして、その都度これを改めることにし、大体このようにしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会議日程は決定いたしました。日程第4、議案第39号から議案第50号までの各議案を一括して議題といたします。これより各議案に対する提案理由の説明を求めます。金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
令和2年第2回定例会提案説明の前に、一言議員の皆様に御礼の言葉を申し述べさせていただきます。皆さんもご存知のように、庁舎前の花壇、大変きれいになっております。あそこの花壇の道路がですね、歩道が、北条小学校、また、山中生徒がよく通っておりますけれども、大変喜んでおりますし、一番感謝の言葉をお聞きしているのは、北条幼稚園の保護者の皆さんでございます。今年はすごいですね、素晴らしいですねというお言葉をいただいて、おりますけれども、その際にですね、この花壇は、議員の皆さんが、ボランティアで、移植していただきましたというお話をさせていただきましたら、機会があったら何とぞ御礼を申し上げてくださいということを受けたまりましたので、一言、御礼を申し上げさせていただきます。また来庁舎の皆さんにもですね、大変感謝したいという言葉、いただいております。重ねて、御礼を申し上げます。ありがとうございました。では、提案説明に入らさせていただきます。本日ここに第2回市議会定例会を招集し、当面する諸案件につきついて、ご審議をお願いすることとしましたが、 議員の皆様方にはご対応のところご出席をいただきありがとうございます。今回提案する案件は条例議案6件、一般議案2件および補正予算4件です。以下その概要について説明します。議案第39号、令和2年度立山市一般会計補正予算第3号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ2億1,722万8,000円を追加し、総額271億5,799万7,000円としようとするものです。歳出の主な内容としては、新型コロナウイルス感染症による影響への経済対策の一環として創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業として、総務費では、災害時の避難所運営において新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、必要な備蓄品等を整備する新型コロナウイルス感染症予防対策事業で1,449万4,000円、市民に対する感染症予防や、注意喚起等のさまざまな情報伝達手段を、統合し、ワンオペレーション化により迅速かつ正確に感染症情報等を発信するシステムを構築する防災行政情報発信整備発信設備統合改修事業で4,085万円、市民がスマートフォン等で新型コロナウイルス感染症に関する情報を容易に取得できるよう市のホームページを改修する情報発信強化事業で667万円、全国のコンビニエンスストア等においてマイナンバーカードを利用し住民票の写し等の証明書を取得できるコンビニ交付サービスを導入することにより、市民化窓口の混雑を緩和するとともに、市民の利便性の向上を図る証明書等コンビニ交付事業で373万1,100円のそれぞれ増、民生費では新型コロナウイルス感染症への感染の疑いがある障害者または要介護者に生活援助サービスを提供するホームヘルパーに対して特別給付を行い、障害福祉および介護事業の安定確保を図る障害サービス事業従業者応援事業および介護サービス従業者応援事業でそれぞれ150万円の増、衛生費では新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため公共施設の環境整備を行うとともに、医療や介護施設等の関係機関に対し衛生用品が提供できるように整備する新型コロナウイルス感染症予防対策事業で1,714万7,000円、総合検診の中止による検診委託費の減少に伴い、当該地域の中核病院である阿波地域医療センターにおいて、雇用予定であった非正規職員が医療分野から離職することを防止するため、特別助成を行うことで雇用を維持し、継続した医療体制の確保を図る検診体制継続補助金で607万2,000円のそれぞれ増、商工費では落ち込んだ市内経済の早期回復を図るため消費の喚起事業および観光需要喚起事業への補助を行うキャッシュレス決済ポイント還元事業でそれぞれ3,000万円の増、立山お魚大使のさかなクンの協力を得て観光復興のためのシティプロモーションを展開し誘客を図り地域経済の活性化を目指す地域経済回復プロモーション事業で300万円の増、 教育費では小中学校の臨時休校に伴う学習支援を行うための学習等支援事業で23万2000円、自宅での自粛要請が続く中、市民が自宅で有意義に過ごせるよう新たに電子図書館サービスを導入し、読書環境の充実に向けた取り組みを実施する電子図書館サービス事業で250万円のそれぞれ増額の補正をお願いしようとするものです。この他に新型コロナウイルス感染症の拡大により国による給付金対策範囲が拡大されたことによる申請者数の増加に伴う住居確保給付金で298万1000円を増額しようとするものです。また歳入として国庫支出金及び繰入金を増額しようとするものです。次に議案第40号、令和2年度立山市国民健康保険特別会計補正予算第2号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ535万9000円を追加し、総額60億9108万4000円としようとするものです。内容としては歳出では集団検診を中止し個別検診での実施に変更した特定健康審査について、審査に要する個別医療機関への委託費を増額し、利用者負担額を集団検診時と同程度に抑えることにより受診率を維持し、市民の健康を守る生活習慣病予防事業で535万9000円の増額を、また歳入では繰入金の増額をしようとするものです。次に議案第41号、立山市市税条例の一部を改正する条例の制定についてですが、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、立山市市税条例を改正する必要が生じたため制定するものです。改正の主な内容としては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が、納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、個人市民税、軽自動車税、固定資産税等にかかる特例措置に伴う規定の整備をしようとするものです。次に議案第42号、立山市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてですが、要請手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、個人番号の通知カードが廃止されたことに伴い、当該通知カードの再交付にかかる手数料の規定を削除しようとするものです。次に議案第43号、立山市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてですが、消防団員が消防団活動に従事した場合に支給する費用弁償額について、団員の労力を鑑み、団長の命令による特定の災害出場等に4時間以上従事した場合に費用弁償額を増額しようとするものです。次に議案第44号、立山市南房総市定住自立権形成協定の締結についてですが、立山市及び南房総市を県域とする定住自立権構想を推進するにあたり、目的、基本方針、連携する政策分野及び取り組みの内容並びに役割分担等を定める協定を締結することについて、議会の議決を求めようとするものです。次に議案第45号、立山市立中学校設置条例の一部を改正する条例の制定についてですが、令和3年4月1日に予定している立山市立第二中学校と第三中学校の統合に関し、公明案が立山市立立山中学校と決定したことおよび現在の第三中学校校舎跡 跡地に新校舎が完成するまでの間、現在の第二中学校校舎と使用す第二中学校校舎を使用することから統合に関する中学校の名称及び位置について改正しようとするものです。次に議案第46号、立山市心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例の制定についてですが、千葉県重度心身障害者医療給付改善事業費補助金交付要項に精神障害者が新たに対象者として加えられたことに伴い、立山市において精神障害者に対する医療費の支給を実施するため、支給対象者に関する規定に精神障害者を追加しようとするものです。次に議案第47号、立山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてですが、災害や生計維持者の著しい収入減少等により保険料の納付が困難となった第1号被保険者に対して6ヶ月以内の期間を限って徴収猶予を可能とするための規定の整備及び租税特別措置法が改正されることに伴い所要の整備をしようとするものです。次に議案第48号、指定管理者の指定についてですが、立山市営弓道場及び立山市営弓道縁的射場の指定管理者について、立山市指定管理者選定委員会で審査した結果、立山市弓道会を候補者として選定したので、同団体を指定管理者として指定するにあたり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めようとするものです。次に議案第49号、令和2年度立山市一般会計補正予算第4号ですが、歳入歳出予算の補正として歳入歳出それぞれ5億2600とび6万6000円を追加し、総額276億8400とび6万3000円としようとするものです。歳出の主な内容としては、議会費では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、議員報酬の 5% 削減及び各常任委員会行政視察中止に伴う費用の減額で429万1000円の減、総務費では市街地における回遊性や利便性の向上を図るとともに、新たな交通需要を掘り起こし、持続可能で利便性の高い公共交通ネットワークを構築するため、市街地を回遊する循環バスを実証運行する市街地循環バス実証運行事業で1288万円、短期滞在やボランティアなど、さまざまな形で継続的に地域と関わる関係人口の創出および拡大を図るため、動画コンテンツを活用し実施する関係人口測定促進事業で300万円、大規模災害時に市民や観光客、外国人などが迅速かつ確実に指定緊急避難場所に避難できるよう、災害別のピクトグラムを使用した避難所等標識の整備や、上空からの災害救助活動を想定し、ヘリサインの整備を行う防災看板、標識等整備事業で、1000とび31万2000円のそれぞれ増。民政費では、令和元年台風による災害に伴い被災した家屋等の復旧作業に使用したブルーシートの収集および処理業務を行う産業廃棄物収集等業務で314万9000円の増。衛生費では、令和元年台風による災害に伴い 被災した家屋等の解体撤去業務の支援のため、地方に基づき千葉県から中長期の派遣を受ける職員の人件費分を負担する災害ごみ処理事業で1150万円の増、農林水産業費では食のまちづくり拠点施設の整備検討のため管理運営を行う民間事業者の公募に向けた要項等を策定する食のまちづくり拠点施設整備公募要項等策定事業で198万4千円の増、商工費ではまちづくりの担い手となる人材の輩出及び有給不動産の活用を目指しリノベーションまちづくりを推進するリノベーションまちづくり推進事業で990万円の増、土木費では生活環境利便性の向上及び安全性等の確保を図るため道路改良工事等を実施する道路新設改良事業で1671万3千円、大雨による住宅地の浸水や道路冠水の被害が発生する箇所において雨水排水路を整備し安全安心で快適な居住環境を確保する雨水排水路整備事業で1558万7千円のそれぞれ増、消防費では消防団活動に従事した団長従事した団員に対する費用弁償額について労力を鑑み団長の命令による特定の災害出動等に4時間以上従事した場合に費用弁償額を増額する消防団活動事業で200万円の増、教育費では義務教育を受ける児童生徒のために1人1台の学習用パソコンと高速ネットワーク環境等を整備し個別最適化された創造性を育む教育を目指すギガスクール構想を実現するギガスクール整備事業で1億9,097万2千円、老朽化した学校施設のトイレの改修及び体育館天井等に設置された非構造部材の耐震対策を行う学校施設環境改善事業で1億2511万4千円のそれぞれ増額をしようとするものです。また歳入として国庫支出金、県支出金、繰入金、諸収入および私債を増額しようとするものです。このほかに繰越名誉費として年度内に完了しない見通しとなった道路新設完了事業ほか1件の設定、また地方債の補正として河川排水路整備事業の追加および道路橋梁整備事業ほか2件の変更をお願いしようとするものです。次に議案第50号令和2年度立山市介護保険特別会計補正予算第1号ですが、歳入予算の補正として保険料3460万2千円を減額し繰入金3460万2千円を増額しようとするもので予算総額の変更はありません。歳入の内容として令和元年10月の消費税率の引き上げに伴う低所得者に対する介護保険料負担の軽減拡充による財源補正として介護保険料を減額し一般会計繰入金を増額しようとするものです。以上各議案について提案理由をご説明申し上げましたが、この会期中に追加議案として立山市農業委員会委員の2名人権擁護委員候補者の推薦及び立山市固定資産評価審査委員会委員の選任について上呈する予定です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
以上で提案理由の説明を終わります。この際お諮りいたします。 議案第39号及び議案第40号は本日審議したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより議案第39号及び議案第40号について質疑を行います。質疑は一括して行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。ご質疑ありませんか。はい、7番森正一議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
それでは、議案第39号、令和2年度立山市一般会計補正予算第3号歳出について、説明資料に示されている5項目に関してお伺いします。まず1点目ですが、説明資料の3ページにあります、第2巻総務費、第1項総務管理費、第7目防災対策費、新型コロナウイルス対策費におけます新型コロナウイルス感染症予防対策事業についてお伺いします。まず1点目ですが、段ボールついたてが200セットかける11箇所となっておりますが、この11箇所の内訳について内容を教えてください。2点目、各購入品目の数量の根拠について説明をお願いします。3つ目、エアベッドですが100台購入することになっていますが、段ボールベッドの購入は含まれていません。その段ボールベッドの必要性についてはどのようにお考えでしょうか。軽量で持ち運びに便利な段ボールベッドですが、床に直接寝そべるのと寝るのと比べて高さがあり、高齢者が寝起きしやすく、また飛沫がほこりに付着して床に滞留すれば感染リスクが高まります。そのため高さがある段ボールベッドは感染予防に効果が期待されています。段ボールベッドの必要性についてはどのように検討されたのでしょうか。次に大きな2点目です。説明資料3ページにあります第2巻総務費、第1項総務管理費、第7目防災対策費、新型コロナウイルス対策費における防災行政情報発信設備統合改修事業についてお伺いします。小さな1点目、防災行政無線安全安心メール、安心テレフォン等の現行情報発信システムの統合とありますが、その目的と効果について説明をお願いします。小さな2点目、事業概要の中に個別受信機とありますが、どのようなもので、どのように配布あるいは販売するのでしょうか。続きまして3点目です。説明資料3ページにあります、第2巻総務費、第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費、新型コロナウイルス対策費における証明書等コンビニ交付事業についてお伺いします。交付開始時期が令和3年3月予定とありますが、今後新型コロナウイルスの感染拡大の第2波や第3波がいつ来るかわからない状況です。交付開始時期をもっと前倒しすることはできないのでしょうか。次に大きな4点目、説明資料5ページにあります。第4巻衛生費、第1項保健衛生費、第2目予防費、新型コロナウイルス対策費における新型コロナウイルス感染症予防対策事業についてお伺いします。先月の29日、28日ですかね、独立行政法人製品評価技術基盤機構は新型コロナウイルスの消毒目的で利用が広がっています。次亜塩素酸水について現時点では有効性は確認されていないとする中間結果を公表し、また加湿器などで噴霧することやスプレーボトルなどで手や指、皮膚に使用することは安全性についての科学的な根拠が示されておらず控えてほしいと呼びかけています。この点を踏まえ、今回予定しています次亜塩素酸水生成器の購入に関してどのようにお考えでしょうか。最後に5点目です。説明資料5ページと6ページにあります第7巻商工費、第1項商工費、第2目商工業振興費および第3目観光費、新型コロナウイルス対策費におけるキャッシュレス決済ポイント還元事業についてお伺いします。 それぞれの事業対象として、前者は地域内消費者、後者は来訪者となっておりますが、それぞれ逆の立場の方がキャッシュレス決済を利用した場合には、ポイント還元の恩恵は受けられないのでしょうか。小さな2点目です。複数の割引などを同時に利用できない場合などがよくありますが、宿泊等観光関連施設でキャッシュレス決済する場合、ミラ旅立山のチケットとの併用というのは可能なのでしょうか。最後になります。キャッシュレス決済を利用できない方もおり、不公平感があるように感じます。キャッシュレス決済を利用できない方のための施策などは何かお考えでしょうか。以上で質問を終わりますが、ご答弁によりましては、再質問をさせていただきます。
川上総合政策部長。
はい、森正一議員の、ご質問にお答えします。私の方からは大きな第一と、大きな第二について、回答させていただきます。まず、防災対策費の、新型コロナウイルス感染症予防対策について、回答いたします。第1点目、段ボールついたての11箇所の内容についてですが、段ボールついたてを配備する場所は災害時の避難所として開設を予定しております市内各小学校9箇所および旧神戸小、旧富崎小学校の計11箇所のそれぞれの体育館などを考えております。次に第2点目、各購入品目の数量の根拠についてですが、段ボールついたては避難者数が過去最多となった昨年の10月の台風19号時を参考に、避難者数を2200名と想定し、1家族あたり4名でついたて4セット550区画分を確保するものとしまして、合計2200セットとしました。で、エアベッドはこの避難者数の約 5% を要援護者等のベッドを利用する方と想定しまして100名分、それから毛布は現時点の館山市の備蓄目標数6500枚の不足分、それから簡易トイレとそれに使うパーソナルテント、あと大型扇風機、発電機、それから除菌マットは、先に述べました各避難所に1セットずつということで積算をしました。なお、実際の避難に際しましては、3密のリスクを、が高まるのは避難所だけではなく、土砂災害や、浸水の危険が少ない場合は、これは在宅避難としたり、あるいは親戚や知人宅に避難するというようなことで、館山市の指定する避難所だけではなく、分散避難もこれ視野に入れていただきたいと考えているところです。次に第3点目、段ボールベッドの購入についてですけども、段ボールベッドはエアーベッドと比較した場合、価格面や設置撤去の手間、耐久性、収納面につきましてエアベッドの方が有利であったことから、まずはエアベッドを購入しようとするものです。次に大きな第2点目、防災行政情報配信設備統合改修事業についての第1点目、現行の情報発信システムの統合の目的と効果についてですが、現在の防災情報の市民への伝達手段としては、防災行政無線、安全安心メール、ヤフー防災速報、それから安心電話、安心テレフォンの5種類があり、防災情報を発信する場合は、おのおのの配信設備に複数の担当職員がそれぞれ手入力で作業をしており、その完了までに30分から40分を要している状況です。今回防災サーバーを新たに導入しまして、システムを統合することで1回の入力操作でこれら5つの配信設備に自動配信することが可能となり、 誤入力が防げ、その作業時間も15分程度に短縮できることから、防災情報の迅速かつ正確な配信に効果が出るものと考えています。次に第2点目、個別受信機についてですが、これについてはすでに市内の防災関係機関や各町内会長の皆様に対応しているものとなります。今回新たに配布や販売を行うものではありません。私の方からは以上です。
健康福祉部長。小沢健康福祉部長。
証明書とコンビニ交付について回答します。コンビニ交付システムは自治体の住民基本台帳システムと省公共団体情報システム機構が運用する証明書交付センター等を接続し、住民票の写しなどの証明書を交付する事業であり、そのためのシステム構築が必要です。そのシステムは契約から設計稼働まで8ヶ月程度を有するため、おおむね令和3年3月の交付開始を予定をしておりますが、なるべく早い稼働を目指していきます。次に、新型コロナウイルス感染症予防対策事業についてですが、避難所等に次亜塩素酸水生成器を設置し、生成した次亜塩素酸水を設備、機材や備品等の除菌用として使用します。次亜塩素酸水については、製法や含有成分が異なるものがあり、現在、新型コロナウイルスへの次亜塩素酸水の有効性は国により確認作業中ですが、製品によりウイルスの除菌効果にばらつきがあると認識をしています。しかしながら、ノロウイルスやインフルエンザ等への効果は確認されており、食品工場や給食センター等でも使用されていますので、国の確認作業を注視しながら、災害時避難所の感染予防に向けて導入を進めていきます。使用方法については、噴霧消毒は行わず、机や椅子、ドアノブ等を雑巾で清掃する際に使用することを想定をしております。以上です。
石井経済観光部長。
はい、私の方からは、キャッシュレス決済ポイント還元事業について、ご回答いたします。まず第1点目、対象事業者についてですが、予算説明資料では主な利用者を明示したもので、キャッシュレス決済をされる方はどちらの事業もご利用いただけます。次に第2点目、みなたび館山のチケットとの併用についてですが、併用しての利用は可能でございます。次に第3点目、キャッシュレス決済を利用できない方の施策についてですが、本事業をきっかけに、今後、館山市民の多くの方がキャッシュレス社会に対応できるように、スマートフォンの使用方法などを説明する市民向けのキャッシュレス講座などに引き続き取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。
議長。森議員。
はい。ご答弁ありがとうございました。それではですね、何点か再質問をさせていただきます。まず大きな位置なんですけども、段ボールついたてを、配備する場所としては、災害時に避難所となる、市内の小学校と、旧2つの小学校ということですが、すべての避難所に、同じ数を配備するのではなくて、避難者の人数とか、人口の密集度を考慮して、配備していただきたいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、段ボールついたとの配分といたしましては、11箇所の避難所にですね、均等に配分するのではなくて、過去の 避難所別の避難者数だとか、あるいは、まあ避難所の収容能力、それから、地区の住民の皆様のこう、まあ、人口割合だとか、そういうものを、考慮しまして、案分していく予定でおります。
森議員。
はい、分かりました。まあ、実際の避難所開設したときにですね、前回、阿波港なんかも開いてくれましたし、まあ、市の他の施設の開いたところもあるし、県の施設も開きましたので、まあ、そういったところにですね、まあ、回るような工夫なんかも渡していっていただければと思います。で次ですね、段ボール積み立ての購入数の件でもう1点お伺いします。まあ、昨年の台風19号を参考にして、まあ、避難人数を2200名、考えて、まあ、1家族あたりが4人で積み立て4セット、で550区画分で2200セットかとしたとのことですけれども、この1家族あたりを4人というふうな、人数で計算した理由について、説明をお願いします。
川上総合政策部長。
はい、まあ、昨年のですね、台風19号の避難の時に、まあ、4人家族の世帯の方も見受けましたので、算定上家族4人で4セットを使用するというふうにいたしましたが、実際積み立てはですね、1枚あたり幅が 1.9 メーターで高さが 1.4 メーターほどございます。でこれ1セット2枚入りになってまして、で、まあ、つまり4人だと、ついたて8枚を使う、まあ、そういう、計算にしておりまして、でその場合です と、購入枚数としては合計で4400枚ほど今、考えているものでございます。で構造としては、少し、まあ、なんていうんですか、蛇腹式に、なるもので、まあ、自在にですね、区画の大きさをもう変えられるものになっております。でまあ、例えばですけれども、2人の家族での、まあ、計算をした場合でございますが、この場合はですね、必要スペースが減ります。で、2人の場合は、2セットで4枚の使用を、考えておりまして、今回の、購入枚数分がありますと、単純計算では、4人の場合は550区画としたところが倍の、1100区画の設定ができまして、まあ、4人家族の場合と同様に、まあ、2200分の、まあ、対応ができるというような、まあ腹積もりではおるんですけども、実際には各家族ごとに、まあ、柔軟にですね、区画のサイズを変えて、そして、使用していきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
はい、次長。
森議員。
はい、分かりました。まあ、いろんな、ね、ことをまた新しく考案されて、使いやすい、また段ボールと出てくると思いますので、その辺も、ね、また随時検討していただければと思います。で大きな位置の最後なんですけど、まあ、これは質問じゃないですけど、エアベッドについては、まあ、要援護者等の対応として用意するということで、了解しました。ただ、感染予防に効果が期待されています段ボールベッドの購入につきましても、まあ先ほどの話だと、まあ、とりあえず今回はエアベッドという話でしたので、まあ、一般質問において再度お話しさせていただきますが、購入の方また検討を引き続きお願いいたします。で次ですね、大きな2の方でこれもお願いなんですけども、まあ先ほどのご答弁でよく分かりましたが、まあ、防災情報ですねに関しまして、まあ、一刻を争う場合が多いと思いますので、これまで以上にですね、迅速かつ正確な配信に効果が出るようなことになるということなので、早急に進めていただければと思います。で次、大きな3について2点ほどお伺いします。証明書等のコンビニ交付事業についてなんですけれども、全国のコンビニ等で各種証明書を取得できるようになるとのことですが、戸籍関係の証明についても取得できるようになるんでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、今回のコンビニ交付事業につきましては、戸籍関係証明書については対象としておりません。理由としまして、平成6年からですね、戸籍法が改正になり、本籍地以外の市区町村でも、戸籍関係書類が取得可能となります。またプラスのこの戸籍等についてはだいぶコストがかかるという中で、6年から国がそういう改正しますので、今回の事業からは抜いてございます。 あとすみません、訂正を一件させてください。大きな4番で、次亜塩素酸水についてですが、製法や銀油成分がと異なるものがありというお答えをしましたが、この銀油ではなくて含油でございます、はい、訂正をさせていただきます。6年です。あ、失礼しました。あの今の回答でですね、平成6年と申し上げましたが、令和6年の間違いでございます。訂正させていただきます。
はい、議長。
森議員。
はい、分かりました。次ですね、まあ、お願いですけれども、地方公共団体情報システム機構のサイトにおきまして、まあ、私自身もですね、まあ、市区町村への導入の標準的スケジュールについて調べてみましたところですね、まあ、やはりおおむね7ヶ月程度ということが書いてありました。まあ、先ほどの答弁では8ヶ月ということだったんで、多分契約とかいろんな手続き上の時間がかかるのかなと思うんですが、まあ、できる限りですね、まあ、コロナ対策ということで早く進められるようにこれもお願いいたします。で、最後に大きな誤に関して、お伺いします。このポイント還元事業のですね、事業主体としては、まあ、それぞれ立山市商店会連合会と立山市観光協会となっていますが、それぞれの協会等に加盟していなければ参加できない、事業者ですね、参加できないのでしょうか、それとも加盟の有無にかかわらず参加できるのでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、本事業につきましては、立山市商店会連合会、立山市観光協会が実施したいとなりますが、そこに加盟してなくても参加できるよう調整していきたいというふうに考えております。
はい、森議員。
あ、分かりました。よろしくお願いします。次にですね、この立山市の商店会連合会が、まあ、事業主体、となる、方の事業に、方の事業についてですが、参加する事業者、事業の種別ですね、には何か縛りとかはあるんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、商店会連合会が実施したいとなりますので、まあ、主に小売店でありますとか、まあ、飲食店になろうかと思いますけれども、特に、業種に縛り等はございません。
はい、森議員。
はい、ということはですね、全国チェーン的なところとか、そういったところも加盟したいっていう、参加したいということであれば、参加できるということでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、まあ、実施主体の方でですね、いろいろ検討しながらですね、決めていくことになろうかと思います。以上です。
はい、
森議員。
はい、分かりました。よろしくお願いします。次ですね、今回のポイントの還元事業の対象としては、まあ、スマートフォン決済に限定するというふうに伺っていますが、この事業に参加するにはですね、まあ、お店側でですね、決済用の端末が必要となります。導入していない事業者にとっては、まあ、不利になるんじゃないかなと思うんですが、そういった事業者への対応というのはどのようになりますか。
石井経済観光部長。
はい、QR 決済サービスの事業者によってはですね、まあ、登録してからその後決済事業者の方から送付される QR コードをですね、店頭に置くだけで、まあ、お使いになるお客様はそれを自分のスマホで読み取ってお支払いになるという仕組みですので、クレジットカードと異なりまして、決済用の端末が不要な場合もあります。したがって導入経費はかからないこともありますので、未加入の事業者の方も参加しやすいかなというふうに考えております。以上です。
はい、森
議員。
はい、分かりました。まあ、参加したいと思う事業者の方でもですね、そういった準備をするのに期間が必要だと思いますので、まあ、早めにですね、アナウンスしていただいて、まあ、準備が間に合うように指導していただければと思います。次ですね、本事業で採用するキャッシュレス決済のアプリの種類なんですけれども、PayPay とか LINEPay とか、D 払いとか楽天ペイなど、多くのアプリがありますけれども、どの決済アプリになるのか、その方は、それは決まってますでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、決済のアプリにつきましては、まあ、今後、事業主体の方が事業主体を決めることになりますけれども、まあ、QR コード決済のうちですね、まあ、効率性であるとか効果性を考えた場合にですね、まあ、利用性が最も高いものであるとか、まあ、先ほどお話した導入コストが不要であるとかですね、あるいは決済手数料がどうなんだとか、あるいは解約するときはどうなんだと、そういうところをですね、勘案した中で決めていくことになろうかと思います。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。 まあ、キャッシュレス決済使ってない方も多いと思うので、そういった方々がですね、まあ、ご指導いただけるということでしたけども、まあ、慣れるの時間かかると思うので、多少ですね、早めにまあその辺も決めていただいてアナウンスの方をお願いいたします。であと2点ですかね。あと次ですけど、どちらの事業もですね、事業費が3000万円となっていますが、全額がポイント還元に対する金額に充てられるのか、それとも事業主体において何かかかる経費とかが含まれているんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、それぞれ3000万円のうちですね、まあ、概ね100万円程度は実施主体がこの事業の広報のためのですね、チラシでありますとか、あるいは適用ができるお店のステッカー、あるいは上りになるか分かりませんけれども、まあ、そうした広告宣伝費に、支出する見込みでございます。以上です。
はい、
森議員。
はい、分かりました。最後に1点お願いします。予定しているですね、ポイントの還元額を超えてしまった場合ですけれども、まあ、予算の増額等で対応は可能なんでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、基本的にですね、予算額を超えた時点で、まあ、この事業終了となりますけれども、この事業をやってみてですね、非常に効果があると認められた場合には、その時の財政状況にもよりますけれども、増額については検討もするべきかなというふうに思っております。以上です。
はい、終わります。ありがとうございました。
以上で7番森正一議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。
はい、長6番。
6番石井俊博議員、ご登壇願います。
では早速質疑を行います。議案第39号、令和2年度立山市一般会計補正予算第3号、説明資料5ページ、キャッシュレス決済ポイント還元事業、説明資料には、流行収束後と、あるのですが、市内消費におけるキャッシュレス決済は仮に流行があったとしても悪影響を与えるとは思えず、むしろ現金の受け渡しより接触感染の防止には望ましいと考えます。よって流行状況にかかわらず、準備ができ次第この事業を行うべきではないでしょうか。以上になります。
石井経済観光部長。
はい、お答えいたします。新型コロナウイルス対策費におけるキャッシュレス決済ポイント還元事業についてですが、商工費の方のキャッシュレス決済ポイント還元事業は、新型コロナウイルス感染症の影響によって落ち込んだ地域内の消費の喚起のための事業ですので、実施したい等とですね、協議を行いまして、準備が整い次第できるだけ早急に事業を実施したいというふうに考えております。以上です。
はい、終わります。以上で6番石井俊博議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。4番鈴木仁美議員、ご登壇願います。
お願いいたします。議案第39号一般会計補正予算第3号第2巻総務費第1項総務管理費第7目防災対策費、予算書の8ページ説明資料の3ページです。感染症予防の、避難所に配備する備品の数についても伺おうと思ってたんですが、これについては森議員の方に詳しく説明いただいたので、防災行政情報配信新設備統合改修事業について伺います。この事業による効果と、あと4085 5万円という予算を計上した根拠を伺います。
川上総合政策部長。
はい、鈴木仁美議員のご質問にお答えします。防災行政情報配信設備統合改修事業の効果と予算計上の根拠についてでございますけれども、先ほど森議員にも答えしたとおり、防災情報の迅速かつ正確な配信に効果があるものと考えています。また4085万円の予算につきましては、システム統合に必要となる防災サーバーの導入費用などで、これは業者からの見積もりによるものでございます。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。先ほどのご説明の中に統合するその情報発信の方法として、安心安全テレフォン、安心安全電話というものがございましたが、これについてどういうものかご説明いただけますでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、まず安心テレフォン、というものでございますけれども、これは有事の際にですね、社会安全課の専用電話の方に、お電話をしていただくことで、必要な緊急情報を聞くことができるというものになります。電話番号ちなみに申しますと 047-022-3001 番でございます。それから、安心電話と申しますのは、これは有事の際にですね、あらかじめ、登録をしていただいた電話機に、危機管理室の方から、自動的に電話をかけるというものでございまして、これは受話器を取れば、音声によりましてその緊急情報を聞くことができるというようなシステムになっております。仮に不在の場合はですね、かけ直すことで音声をまた聞き直すことができるというような形になっているものでございます。以上です。
はい、議長。
鈴木仁美議員。
すいません、実は勉強不足で私もこれについて知らなかったんです。で、知らない市民っていうのが多いんじゃないかと思います。ただ、これまで防災無線が聞こえにくいっていう苦情はたくさんあちらこちらから聞いてますので、このシステムを皆さんが使うことができれば、大変有効ではないかと、特に高齢者の場合は、防災無線聞こえない、家の中にいたら絶対聞こえないっていうことを聞きますので、ぜひこの伝達手段として、使って有効に活用していただければと思います。これに関して現在の利用数と、それから、どのように普及させていくのかを伺います。
川上総合政策部長。
はい、まず現在の利用数でございますけれども、安心電話の方につきましては、現在令和2年の5月末現在で198名の方がご利用になっていただいております。で、安心テレフォンの方でございますけれども、これにつきましてはですね、すいません、システムの方で、利用者の応答回数カウントするちょっと機能がなくてですね、ちょっと、数が、把握しきれてはございません。で、この2つのシステムの周知につきまして、市民の方々にですね、さまざまな情報手段があるということを改めてお知らせしなきゃいけない、それは大変重要なことだと思っておりますので、市の広報だとか、あるいはホームページ、さらに安全安心メール、そういうものを使いまして、SNS も使いまして、できるだけ周知に努めてまいりたいと思います。
鈴木仁美議員。
今ご答弁いただいた中で、市のホームページを見たりとか、それから安心安全メールを受け取れない方たちに、実はこの仕組みは知っていただきたいと思うので、広報のほかにできれば地域の中で説明をする機会を作っていただくとか、あと高齢者であれば、地域包括支援センターの業務の中にその周知っていうことを入れていただいて、特に高齢者の中に お知らせいただくようにしていただければありがたいなと思います。それから、これシステムを統合することで、一度の入力で全てのことができるということでだったんですが、防災無線の放送は今まで通り職員の方の肉声になりますか、それとも人工音声になるんでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、今回の事業でですね、新たに、防災サーバーを導入することになりまして、このことから防災行政無線では自動音声による放送は可能になってまいります。で、運用の仕方でございますけれども、基本的には自動音声による運用をちょっと考えておるんですけれども、職員による読み上げの方も可能でございますので、緊急の場合などは職員による読み上げについても考えていきたいというふうに思っております。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
同じ言葉を伝えるのにも、その人が話す言葉と自動音声の言葉と伝わり方って違うと思うんです。で、できることならば特に必要不可欠な事案、あと、この間市長さんが、メッセージくださ、皆さんにメッセージ流してくださったような、ああいう話ことは肉声で伝えていただいた方がきっと伝わると思うので、できれば職員の方の読み上げで、大変とは思いますがお願いできたらなと思います。あと、安心安全テレフォンに関してと安心安全電話の話に戻りますが、これを有効活用するためには電話回線の維持が必要になると思います。で、昨年の台風の時、復旧にも時間がかかり大変混乱いたしました。何かこの災害時にもこの電話回線を維持するための手立てというのは講じていらっしゃるでしょうか。
川上総合政策部長。
昨年はですね、長期の停電、あるいは電話回線等もなかなか使えないということで、非常に困ったわけでございますけれども、電話事業者ともですね、連携を取りまして、できるだけ速やかな対応は取りたいと考えております。例えばでございますけれども、衛星電話だとか、あるいは携帯電話で その移動局の配備、こういうことも早めに求めていきたいというふうに考えているところでございます。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。私がちょっとある携帯電話会社のそういう配信担当の人と話をしたときには、ここの地域はどうしても避難所があったりとか重要な施設があって、どうしても電波の配信ができるようにしてほしいという要望を早めにいただければ、その対応っていうのは可能ですよという話は聞きました。ぜひ今年の夏、本当何もないといいなと思うんですが、もし何かあった時にはよろしくお願いをいたします。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上で4番鈴木ひとみ議員の質疑を終わります。他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。両議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論は一括して行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。両議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって両議案は原案通り可決されました。以上で本日の日程は終了いたしました。明10日と 11日は議案調査のため休会、次回は12日午前10時開会とし、その議事は行政一般通告質問を行います。本日はこれをもって散会といたします。